ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会の協力でお送りしています。さあ、今月も牛尾先生です、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。先生、ね、マスク足りてるんですか。私すごい1000センチのマスクの心配してる、
ね、ありがとうございます。
勝手に
今のところまだ大丈夫ですけど、この状況が長く続けば、はい、うん、本当に危険ですね。
マスクとグローブと、
うん、グローブとあと紙エプロン、紙コップ、患者さんごとに使い捨てるものっていうのが徐々に不足して、
そう
ですよ
ね、歯のなんかこういろいろな材料とかはどうなんですか。
材料もですね、実は滞り始めてきてます、うん、というのはこの緊急事態宣言で工場とか出荷元が閉鎖しちゃってるんですよ、
うんうんうんうん、
で今その材料屋さんが抱えてる在庫がなくなったら入ってこなくなる、そうなるともう診療できなくなってしまう可能性も。
でも考えたらね、うん、飛沫感染とかって言われてるのにね、はい、先生たちの仕事もろ口の中見るじゃないですか。まあ、いろいろインフルエンザの時もちょっと思ってたんだけども、うん、危険だよなと思ってたんですけど、うん、大丈夫なのかな。多分ラジオの聞いてる人たちも歯医者さんって大丈夫なんだろうかって思ってると思う、うん、
いや一応かなり対策はしてます、
うん、
患者さんごとにもう全てのものを、はい、捨てられるものは捨て、
はい、
滅菌、滅菌ですよね、消毒ではなくて滅菌、完全に菌を殺す、こういう作業をやってますので、
うんうん、
なるべく拡散させないようなそういう対策は取ってはいます、うん、まあこれは別に今始まったことではなく、ね、普段からそうなんですけれども、
そうですよ、ね、
なので自慢じゃないですけど、私インフルエンザかかったこと一度もありません。
うちの局長なんか毎年かかってるのにすごいですよね、うん、先生たちほらゴーグルっていうんですか、はい、ちょうど自分の顔の前にね、こう飛ばないようにやるやつとか、はい、あれを海外の、うん、病院の、お医者さんたちが、はい、マスクがないって言って悲鳴上げてるのを聞いた9歳かなんかの男の子が
自分、ね、
そうそうそう、ゴーグル作ってプレゼントしたって、
はいはいはい、うん、すごいですよね、
すごいことですよね、っていうかゴーグル作れるんだと思って。い
やしかもね9歳、
9歳、
すごい、本当にね、この子結構将来楽しみですねっていう、
どんな子になるんだろう、うん、と思った。その人のために何かできるって、ね、うん、だってもうなんか世知辛い話ばっかりじゃないですか。
本当ですよ、
差別的な、
本当にね、某副総理なんかはね、
はい、
手を挙げてくれた方にとかってなんかもう本当に上からなんと
あれあれ坊ちゃんだからな、
ね、あまり
そういう言い方しかできないんかいっていう、
もうね、人を見下すようなことしかできない人たちがね上で、だって人たちは税金で給料もらう、みんなよく言われてますけどね、
はい、
給料確保されてる人たちですから、何があろうとお金に困らないわけですよ。ただ我々の仕事、ね、これをあんまり拡大してしまって、もし自分のところに来てる患者さんが感染したり、まあ、それに、伴って私も、ね、感染したりすると病院閉めなきゃいけなくなる。
そうですよね、
そうなると、まあ、最低でも1ヶ月は病院を閉めてしまわなければいけない、はい、その間従業員の給料も払わなきゃいけないし、はい、いろんなものもお金支払いしなきゃいけないということで、ものすごいもうどうしようっていう状態になってしまうわけです、まあ、他の業種も皆さんそうだと思います。
いや、そうだと思います。
今の段階でもすでにもうそういうふうに、救急になっている人たちも多いと思いますけれども、
はい、
政府の人たちね、あまりそういうの関係ないんで
ね
文句ばっかり言ってて、自分たちの給与は保証されてるわけですから、
手を挙げてくれ、ってあれは確かに
いや本当に
と思いましたよ。今嘘の話は置いといて、はい、まあ、そういったこう感染リスクが高い職場って、ね、病院の方々もそうですけれども、うん、私許せないのはそういった職場の人たちの差別的になんかこう言われてるっていうのが、
ちょっとなんかネットで見たんですけれども、はい、このちょっと1ヶ月ぐらい前に卒業シーズンの時に、はい、そのコロナを扱う病院で働いてた看護師さん、
うん、
その人は別に感染を起こしないけど、まあ、その中にいる直接携わってる部署ではないらしいんですけれどもね、 同じ病院内でっていうことで、はい、その病院に、勤めてるがために自分の子供息子の卒業式、小学校だか中学校だか忘れましたけども、はい、卒業式そこは別に父母の参加が一人だけ認められるような場所だったらしいんですが、そういう環境で働いていたがために自ら卒業式に顔を出さずに、うんうん、体育館の窓からこうそっと中を覗いてたっていうような話を聞いて、もうね、なんか切ないというか悲しいというか、
本当ですね、なんか医療関係者って、ね、まあ、この言い方されですけど今や勇者ですよ、ヒーローですよ。
そうなんですよ、
本当はそうなんでやんなきゃいけないのに、うん、なんか
最前線で戦ってる戦士ですから。
そうなんですよ、ね、なんだかなって思いますよね、
まあどこだっけ、中国かどっかではね、はい、お医者さん亡くなってますもんね、はい、何人も、
うん、私それで先生に言われてからずっと、もうここ数ヶ月、インフルエンザ流行ってた時からなんですけども、うん、めっちゃ歯磨きしてますよ、
うん、
お口の中に入る前に殺菌と思って、
うん、お口の中に入るというか、もうお口の中の状態を、健康にしておけば、
うん、
もし入ろうとした、ウイルスも、中に入れないというか自分で防御することが、
はい、
可能になってくるんです。でもお口の中が細菌だらけで、うん、歯茎がブヨブヨして、炎症が強いところにがあるとか、
はい、
そういう不潔な状態の人っていうのはちょっとした細菌、バイ菌、ウイルス、うん、もう簡単に感染を起こします、
うん、
でももう歯茎が健康で、感染 しづらい状態だとやっぱりこれ、
うん、
いろんな、菌に抵抗力もありますので、
うん、
インフルエンザはじめいろんな外敵から身を守ることが、お口はやっぱり入り口です、
ね、そうですね、お尻は出口だけど お口は入り口ですか当たり前のこと言ってなんだけど
お尻が入り口だとちょっと困りますけど ね
お口が入り口ですからここからね、
はい、
食べ物と一緒に体の中入っていくの で、
そうなんですよ、ね、
歯磨きがいいって言われてもう守ってるもん、
うんうん、
本当はリステインとリンとかぐじゅぐじゅしたらいいんだろうけど、
う
ん、
もうやっぱり併用するのが一番
です。あ、やっぱそうなんだ。ただあれ口の中がビリビリになって荒れるんですよね。
ちょっときつい場合はお水で薄めても構わないと思います。
あ、分かりました、ええ、レンタルリンスとかどうなんですか。
レンタルじゃない借りてどうする。
レンタルリンスとか、
うん、だから同じもんですよね。
あ、大丈夫なんだ、うん、あ、やっぱいいんだね、
ええ、
そういうのはね、
いいです
、はい、あと子供たちが今お家にずっといると思うんですよね、はい、であちこちで聞くのはもう昼夜が逆になってるって話をよく聞くんですよ。
やっぱりね、規則正しい生活、これが健康の第一歩なので、
うん、
どうしてもね、昼間と夜がひっくり返ってくるとちょっと体弱ってきたり、
うん、
感染しやすいこともありますので、
はい、
できればきちんと朝起きて、
うん、
で3食きちんとご飯を食べて、
はい、
夜寝るという規則正しい生活ですよね、うん、
はい、
でですね、せっかく家にいるので、
うん、
普段外にいたら学校や外に行ってできないこと、
うん、
お昼ご飯食べた後の歯ブラシ、
あ、学校だとできないですね、
うん、まあ、学校でやってる学校もあるのかもしれないですけれども、うん、
フッ素あっても、
そうですね、歯磨きをなかなかお昼休みにやってる学校は少ないかもしれませんので、
はい、
お家にいるのでね、毎度毎度、3食の後に、
はい、そうですね、
歯磨きをする習慣をつけていただくと、うん、お口の中の健康はさっきも言ったように、
うん、
全ての抵抗力の源となりますのでね、うん、
そうなんですね、ちょっとこう子供さんに予防も含めて、サンドサンドの歯磨きを言ってあげてください、
うん、
っ
ていうかお母さんもしくは多分この状況であると お父さんももしかしたら、うん、家で在宅勤務の方もいらっしゃるかもしれない、
はい、
そういう方はですね、親御さんが率先して歯ブラシをやるように、
はい、うん、
自分は何もしないで子供にやれって言ったって絶対子供やりません、
うん、
なので一緒になってやる、うん、そういう習慣を皆さんで、つけていただけるといいと思います、
うんうん、テレビでね、
うん、
芸能人がね言って歯磨きをする時の歯磨き粉の話してて、うん、ペーストの先生は、うん、ほらあの別につけなくてもよく磨いたら、うん、あとその最後の仕上げでっていうでしょ、その芸能人はねホワイトニング用の歯磨きと歯磨き粉と、うん、それから、それこそ歯周病予防の歯磨き粉と両方使うって、うん、両方使って磨いてるって言うんですまあ、あまりこう大きな声では言えないとは思うんですが、そこまで必要？
あの極端に言っちゃえば歯磨き粉なくてもいいです。
なんですってね、うん、いつもねおっしゃってますからね、うん、
いやあの絶対つけて、うん、磨いた方が綺麗になりやすいですし、ただそれよりも物理的に、うん、プラーク歯垢ですね、
うん、
お口の歯の表面や歯と歯茎の境目についた食べかすから始まってくるこの汚れ、
うん、
これを完全に取り除いてあげる方が重要ですから、
うん、
歯磨き粉を使っても、うん、それが取り除けなければ全く意味がないので、うん、逆に歯磨き粉いつも言ってますけど歯磨き粉をつけるとすぐ泡立ってしまってね、
はいはい、
口の中がこう結構シュワシュワするので、うん、うがいをしたくなってしまって、
はい、
うがいペットしたらさっぱりする感じが残りますから、
うん
それで終わってしまうことが多いので、うん、何にもつけないでこうちょこちょこちょこちょこ、うん小刻みに動かすような歯ブラシをね、うん、ずっと長くやってた方が機械的に汚れは落としやすいんですよ、
うん、
でさっき野輪さんも言いましたけど最後にちょっとだけ半分、うん、歯磨き粉をつけてさっぱり感を出す、
うん、
それがベストですね。
あとね電動歯ブラシあるでしょ、うん、電動歯ブラシって私使ったことないんですけど、はい、あれって当てとけばいいんだと思うんだけど、
当てとけばいいです。あれ動かしちゃいけません。
動かしてたの
ダメですだから
で
電動歯ブラシでもまあ種類がありますけど、うん、基本的には音波振動のブラシっていうのが一番、はい効率がよく、
あれね多分ねブラウンって書いてあったからねいいやつだと思うの。
ブラウンはちょっとまた音波とは違ってその回転ヘッドのやつですけれども、うんまあ、それでもですね、あれはなるべく動かさずにね
一箇所一箇所丁寧にですよね。
一箇所一箇所と何秒かこう当ててまたちょっとずらしてまた何秒か、はい、
ですよね。歯ブラシもだって一本一本ずつこ
う
磨く感じですもんね。
結局歯ブラシのこうちょこちょこ動かす作業を電気がやってくれるわけですよ。
そうですよね、うん、いやあのねブラウンをねゴーってやっちゃう。いやいや
それはあんまりあまりちょっと効率良くない
私目手になっちゃってあれこれって動かしていいんだっけかと思って
せっかくねいいものを使ってるのに、
ね、
もったいないなって、
ねね、そうですよねうわーってやって、女の子なんですけどね あれまーと思ったんです。
あれまーですね、
うんいやそうなんですね。
いやいやいや
使い方ね、
はい、
使い方ちょっとあれは 誰か教えてあげたい。
いや本当は歯医者さん行ってね歯ブラシこれ使い方教えてくださいって言うと、うん、衛生士さんにでも教われるんですけど、はい、なんせ今こういう緊急事態宣言のもと、
うん、
あまりいつもだったら歯医者さんに来て定期検診受けてチェックしてもらってお掃除って言ってるんですけど、
うん、
今はあまり必要以上に行かなくていい方が、
うん、
いいと思います。
はい、
やっぱり、不要不急のために歯医者さんを訪れるのも、
うん、
今はちょっと控えて、はい、宣言が解消されて少し落ち着いてからの方が、
うん、
痛いとかいう人はしょうがないと思いますよ。もう痛いだの取れただのとかっていうんでしたらもうそれは普通に言って構わないと思いますけれども、うん、今すぐ必要じゃないことはちょっと、
うん、今控えといた方がいい、
うんお待ちいただいた方がいいかと思う、う
ん。でもこんなこと言ったらすっごく失礼なんですが、うん、先生方がね仲良くしてもらってるんであえて言いますけども商売上がったりですね。
本当です、
うん、本当にね。
だからね、政治家さんたちのああいう発言にはいちいち腹が立つんですね。
ね、
こっちは苦労してんだよ。
いや本当ですね、商売上がったりですよね、うん、
ただね我々だけじゃなくてもっともっと苦労してる人たちもいっぱいいますし、
うん、
特に医療現場のさっき言ったような医療現場の最前線で働いてるお医者さん、看護師さん、臨床検査技師さん、うん、いろんな、ね、レントゲンの技師さんとかもいろいろな方いらっしゃいますけども、うん、そういう人たちは本当にねリスクが大きく、
うん
そういう中で働いてますのでね、
うん、
だからもっとそっちに報酬回してもいいんじゃないかなと思います。
本当ですよね、うん、 いや本当そう思いますよ、うん、いやあの私もねマスクがね、うん、足りないっていうか、うん、あのこの不織布のマスクが顔が思いっきりかぶれるんです、はいはい、真っ赤に、うん、でもつけてられなくて、うん、でまだ今もちょっと赤いんですけど、うん、あの T シャツだったらかろうじてちょっと耐えられるので、うん、あの T シャツで自分で作ってみたりだとかいろいろしてるわけですよ、うん、無駄な努力。
ウレタンはどうですか、ポリウレタンのマスクとか、う
ん、ポリウレタンを持ってないから、
持ってないから分かんない、
売ってないし、
まあ、ネットで買えますけど今注文しても5月中旬とか下旬なんですよね。
すごい先でしょ、
先なんです
よ。そうなんですよ、うん、であのもうなんとか作って対応しようと思って、私たちはまあそれでもねいいんですけど、
ヒートテックとかいいかもしれないですよ。
そうかも、うん、
あの使い古したもう捨てようかなっていう古くなったヒートテックみたい、あれ結構収縮性があるじゃないですか。
そうだそうだ、で肌着で肌に当たってて痒くならないから大丈夫だ。
マスクとしての機能はどうかと思いますけれども、うん、ただ多分洗面のマスクにしても何にしてもウイルスは通しちゃうんですよ、
うん、
そうではなくウイルスを自分に、感染させないという意味ではなく、うん、自分が外に飛沫をさせない、自分がもう保菌者だっていう感覚を常に皆さん持っていただきたいんですけど、自分が菌を持ってたらそれをばらまいてはいけませんと。ですので例えば喋って唾が飛ぶの、それをマスクがあるだけでも抑えることはできます、
うんうん、そうですね、そうですね、もうなんかマナーだなと思って、
うん、そうなんですよ、
そう思ってつけるようにしてます、うん、はい、ということで、
はい、
あの今はね歯医者さんにね、うん、行きなさいとは言いませんが、はい、
で今あのこういう状況なので、はい、学校の歯科検診が今時期なんですけれども、うん、まあ、ほとんどのところで延期という形に、
はい、
あの文部科学時間大丈夫
大丈夫、
うん、文部科学省で、学校の検診っていうのは6月30日までにやらなければいけないっていうその決まりみたいなものがありまして、うんうん、ただ今年は例外として、6月30日そのリミットを守らずに、とにかく年度内であれば、うん、あの都合のいい時に、
うん、
やって構わないですよっていうような、うん、そういう通達が来てますので、うん、多分いろんな学校の検診、うん、まあ、やってるところもしかしたらあるのかもしれないですけど、ほとんどこの中空地の学校保育所なんかは、先延ばしにしてる延期になってるようなところが多いかもしれないですね。
うん、そうですね、あ、そっか、じゃあこの年度内だったらっていうところもある、う
ん、はい、
はい、
まあ、6月ぐらいになってちょっと落ち着いたらもしかしたら6月ぐらいに、やるところもあるかもしれないですけど、さすがに緊急事態が明ける前にはなかなか、うん、うん、この宣言が明ける前には検診を行うような予定のところはないとは思うんですけどね。
はい、ちょっと気をつけ、うん、気をつけようがないというか見てもらいようがないっていうのがちょっと心配なところですね、
なので自分でやっぱりしっかりと普段の 歯磨きを丁寧にやっていただきたいなと思っております。
ところで先生、うん、ファイターズのせっかく砂川講演会作ったのに、
はい、本当ですよ
ね、
試合も
悲しいですよね。
で実はですね、この札幌でファイターズを激励会、うん、激励会っていうのがあるんですけれども、はい、選手たち全員、コーチ選手全員来て、
うん、
でいわゆるスポンサーが集まる、
はい、
その激励する、はい、イベントがあるんですよ、うん、毎年3月に、
うんうん、
で私出席予定だったんですけど、うん、残念ながらこのコロナのおかげでなくなってしまいました。
あ、残念、
もうみんなに会えるはずだったのに、
楽しみにしてたのに、
楽しみにしてますよ、全員とハイタッチできるんですよ、
だってうわー、もうそれないね、
もうないんですよ今、ハイタッチどころか、
そうですよね、何もできないですもんね、
できませんから
もう。でもあの野球選手もサッカー選手もそうなんですけど、ね、ほらあの体をその一番いい状態に持っていかなきゃいけないので、うん、ね、大変でしょうね、
やっぱりあの維持するの、いくらコンディションが良くても、
はい、
試合感がなければ
そうですよね、うん、ということで、ね、先生が野球の話になったらちょっと熱くなってくれたんですけど、
ちょっと時間が
そうです、ね、
足りませんね
ということで、そろそろこの時間はお別れです、はい、また来月、はい、来月もちょっと収まってくれてるといいですね、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。お知らせありがとうございました、
はい、ありがとうございます。